もしもし、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい、今日のご相談は何でしょうか。
妻の不倫なんですけど。
はい。あなたおいくつですか。
56歳です。
56歳。奥様は。
54歳です。
54歳。
はい。
お子さんは
います。
はい。
長男34歳。
はい。
長女が32歳ですか。
ご結婚されてます。
そうです。長男はもう結婚して子供もいます。
ご長女は。
長女は他で同棲してます、男の方と。
そうするとご家族っていうか、今お住まいは奥様とお二人。
いや、してないです。別居してもう3年ぐらい経つんですけど。
ああ、なるほど。
ええ。
で、その3年前から別居された原因は何だったの。
まあ、ちょっとなんていうんですかね、いざこざがあって、それで口を聞けなくなったんですよ、女房とは。
なるほど。
それでしばらく経ってから出てったんですよ。
ほう。
それで3年ぐらい経ったんですよ。
なるほど。
ええ、
さて、最初からなんか妻の不倫とおっしゃいました、ね。
はい、
いつ頃から。
ちょっと2ヶ月ぐらい前なんですが、
はい、
妻は実家に戻ってまして、
はい、
で、私は私でその自宅はマンションの方に住んでたんですけども、
はい、
妻のうちの2階に息子夫婦が同居してるんですよ、
はい、
それで息子の妻も全然会ってなかったんで、たまたま会ったんですよね、
はい、
街で、
はい、
そしたら元気してますか、あとはしてるよって、ちょっとうちの旦那がお父さんに話があるんだけど、いいよ別にいつでもお話ししてきなっていう話で、まあ、2ヶ月ぐらい前ですかね、息子から電話ありまして、
うん、
不倫してるぞと。親父知ってんのかって言うから、いや俺は知らないって言ったら、いや泊まりにも来てるし、風呂も入ってるし、旅行も行ってるし、で釣りも行ってるし、釣り行った時はおばさんに会って、旦那知ってるのって言ったら、旦那は知ってるって、そこで嘘ついてるし
、
そういうことなんですよ、
うん、
でその後におじさんに相談したんですよ、
うん、
だおじさんもなんか薄々気がついてたみたいなんですけど、
はい、
やっぱりなと、
うん、
いうことになって、それでうちの妻もおじさんに呼び出されて行ったんですよ、
はい、
だからお前がやってることは異常だと、
うん、
世間知らずだと、
うん、
まあそれも言われてるんですよね、当然。だからその時にはちゃんと聞いてたよって言って、
はい、
もう私の前だと結局肉体関係も何もないから不倫じゃないと、
はい、
でも結局は旅行行ったり泊まり行ったりなんだかんだしてるわけじゃないですか、
はい、
それっていうのは結局はやっちゃいけないことですよね、
はい、
で、まあ、生活費も全部渡してるんですよ、通帳も、
はい、
通帳見たけど収入が100万とか70万とか80万あった時期があるんですけど、
はい、
そういう時期も全部抜いちゃってるんですよね、
はい、
それで私の方の親が亡くなった時に遺産でもらった250万とか、まあ、2つで500万ぐらいなんですけど、
はい、
それももうまるっきりなくて12、3万しかないんですよ。
なるほど。
だからどこで使っちゃったのかも何かも分かんないし、本人は白状しないし、
うん、
でちょっとご相談したんですけど、
はい、そうすると相談は何ですか。
相手からお金を取れるかってことですよね。不倫相手からですよね。
なるほどね。
慰謝料請求ですか。
奥様と別れるってことはないのね。
いや別にもうそれはそれで、まあ別れるなら別れるでも構わないですけど。
わかりました。今日はですね、
はい、
弁護士の塩野谷隆之先生がいらっしゃってますので、はいはい、伺ってみたいと思います。
はい、はい、こんにちは。
ああ、どうもお世話になります。
はい。まず前提として、
はい、
奥さんとの間で離婚の話ってしたことあるんですか？
ありますね。
あ、いつ頃から？
いつ頃かって僕は、まあ、この間来た時も話しましたし、
もうでも別居して3年経つわけですよね。
はいはいはいはい、
その別居するにあたって、離婚するとかしないとかっていう話はしてたんですか？
ああ、その前は全然ないですよ。
その前はしてなかった。
はいはいはい。
初めて離婚の話を持ちかけたのはいつですか？
つい最近ですね。
つい最近。
その話が、終わってからですね。
じゃあ、それまでの、この、別居してる状態っていうのは、
はい。
もう、夫婦としてやっていけないということを前提にして、別居してたのか、それとも、いずれ戻ってくるだろうというような、そういう話だ。
そういう気でしたよね。
いずれ戻ってくると思っていた。
はい。は
い、そういう戻ってくるとかいう話は、してたんですか？
してないです。
してない。
はい。
そうすると、あなたとしては、どういう考えだったんですか？その、奥さんとの生活については。
私ももう全部給料も渡してたし、
うん、
行く機会があれば話はしようかなとは思ってたんですよね。
戻ってこいっていう話はしたことあるんですか？
ま、あ、したことあります、あります、
うん、それに対して奥さんはどう言ってました？
嫌だって言ってましたね。
嫌だって言ってた。
結局は家事とかもう全然やってないんでね、何にもね。
うーん、
だからもう自分で一人で行きたいとは言ってましたけどね。
別居中の生活費をね、
はい、
あなたが負担をするとかしないとかっていう、はい、そういう話っていうのはしてたんですか？
しました。いいよって、じゃあ私は生活費いるからこんだけちょうだいっつうから、じゃあ通帳渡すよって通帳渡しました。
あなた自身の生活費は？
私はあの妻から5万円毎月、私が住んでるところに届けてもらいました。
あ、 そうなんですか。
はい。
その時は何か話はしてないんですか。
いや、私が仕事出てる時に持ってきてもらうんで、
じゃあもう相変わらず口は聞かないけれども、お金の授受だけ行ってたということですか。
はい、だから必要な時には LINE とかそういうのやってましたけどね。
あ、なるほど。まあ、あのお話伺ってるとね、
はい、
3年前から別居していて、お互いの意識としては、
はい、
今一時的に別居してるだけであって、いずれまた元に戻るという意識だったということなんでしょうかね。
まあ私はそうでしたよね。
で、そういう気持ちは奥さんの方には伝えてたんですね。
はい。
で、奥さんの方はそれを拒否してた。
はい。
でも奥さんの方から離婚したいという話は出てなかったわけですか。
その時は出てないです。その不倫が発覚してから出ました。
なるほど。
だから結局罰が悪いから、結局はその話を持ってきたんじゃないですか。
なるほど、わかりました。まあ、不貞行為ですよね、
はいはい、
不貞行為があったとすれば、
はい、
それは離婚原因になりますし、
はい、
まあ、その不貞をした奥さんに対して離婚に伴う、あるいは不貞に伴う慰謝料請求というのができますし、
はいはいはいはい、
それからその不貞行為の相手方に対しても慰謝料請求ができるというのが、まあ大原則なんですね。
はい。
で、まあその相手の男性の方がね、
はい、
あなたの奥さんが結婚中であると、
はい
いうことを分かっていながら家に上がり込んで不貞行為を働いてたということであれば、その相手の男性にも支払い義務が発生します。他方で、まあもう別居しててこの人はもう別れてるんだろうとか、この女の人はまだ離婚はしてないけれども完全に夫婦関係は破綻してるというふうに思ってるんだとすると、相手の男性の方はね、ある意味なんていうのかな、騙されていたっていうんでしょうかね。自分はもう夫とは全く離婚状態だからということで、そういうことを信じて関係を持ったんだということになると、慰謝料請求が認められない場合もあります。
ああ、
はい。
でも、ね、僕の友達なんかのところにも堂々と連れてきてるんですよ。
おお、なるほど。
二人で会ってるんじゃなくて、もうオープンになっちゃってるんですよ。
はい。
一緒に飲み屋に行ったりとかっていうのも全部見てるんですよ、他の人は。
うん。
だからそこまでして、結局相手のかって言ったんですけど、
うん、
いや、向こうも既婚者だしとかなんて、それはところどころ関係ないとは言ったんですけど、ね。
あ、向こうも既婚者なの？
そうです、そうです、そうです。
ああ、そうなんですか。
それで結局、後輩だって言って嘘ついてるんですよ。
まあだからそういう状態であればね、向こうの男性の方も、自分が付き合ってるね、その女性が既婚者だと、はい、しかも夫がいて、夫とは別にその離婚状態にないんだということを分かっていながら、そういう関係を持ってたんだとすれば、まずそこは慰謝料請求する上では問題になります。
はい。
それから、まあ実際に奥さんとの間でね、
はい、
婚姻関係が破綻をしていたのかいなかったのかっていうことも問題になりますね。
はいはいはい。
今あなたのお話を聞いてる限りだと、
はい、
離婚の話は出てなかったということですし、ただ客観的な状況から見るとね、
はい、
もう3年間別居していて、
はい、
その間家に戻って来るとか来ないとかっていうような、
はい、
そういう話もしていなくてっていう状態というのは、
はい、
婚姻関係が破綻をしていたというふうに見られてしまう可能性はあるんですよ。
はい。う
ん、ただあなたの場合にはきちんと生活費も払っていて、
はいはい、そうです。
そこの部分を捉えれば、はい、あなたは奥さんをまだ自分の家族だというふうに見て、
はい、
扶養の義務をきちんと果たしていたと、
はい、
いうことになりますので、
はい、
そのような状態で奥さんが他の男性と不貞行為を働いてたということであれば、
はい、
やはりそれは不貞行為として慰謝料請求の対象になりますし、相手の男性の方もそういう状態であるということを分かっていながら奥さんと関係を持っていたんだとすれば、やはり慰謝料支払い義務が出てくると思うんですね。
あの肉体関係があるとかないとかっていうの
は、まあそこは一番問題ですけれども、
はい、
ただ通常ね、
はい、
若い男性男女とは言えないかもしれないですけれども、
はいはいはい、
そういう性的な関係を持つ能力のある男女がね、
はい、
一緒に泊まっていて、
はい、
風呂に入ったり、
はい、
旅行に行ったりしているんだとすればね、
はいはい、
もしこれが裁判になれば、
はい、
よほどの理由がない限り、
はい、
不貞行為があったというふうに認められるでしょうし、
あ、
仮に不貞行為が証明できなかったとしても、
はい、
自分の奥さんが他の男性と一緒に泊まりがけで旅行に行き、
はい、
お風呂に入ってっていうような状態であるとすればね、それは婚姻を継続しがたい事情があるということで、
はい、
やはり離婚請求の対象にはなるとは思うんですね。で、ま
あ、
慰謝料請求の対象にもなるとは思います。ですから、まあ、相手の男性に対して慰謝料請求をし、
はい、
相手の男性がそれに応じない場合には、
はい、
慰謝料請求の訴訟を起こすということはできますけれども、
は
い、まあ、相手の男性の方は反論としてね、
ええ、
奥さんとの関係は完全に破綻してたでしょうということが一つ、
ええ、
それから自分は、まあ、そういう不貞行為 はしてないよというような反論、
ええ、
からもう一つは奥さんとの関係が破綻をしてたかどうかはともかくとして自分はそうじゃないと思っていたと、
はいはいはいはい、
まあ、そんなような反論が返ってくる可能性がありますので、そこをまあ裁判所がどちらの主張を信用するかというようなことになってくると思います。
はいはい
はい、
それはあれなんですかね先生、やっぱり第三者とか入れて話した方がいいんですかね。
そうですね、まずはでもね、奥さんとちゃんと話をしてみたらどうですかね、
は
い、怒らない、
あ、まあ、怒らないでは話したんですけどね、
うん、
ただ結局はその話が不倫の話が出るわけじゃないですか、
うん、
そうすると結局は話したくないって話になるわけですよ、うん、やっぱり逃げるわけですよね、うん、自分では、
うん
うん、で結局はその自分の守ってくれるところの連中がみんないるんでそこへ行っちゃうんですよ。
あ、なるほど、
そうすると結局悪知恵されて、うん、いやこうしろあしろっつって、だから多分自分が不利になるから、うん、結局生活費いらないからって全部持ってきたんですよ、通帳もハンコも。
なるほどね、もうじゃあ奥さんの方はそこまでの覚悟があるわけですね。
そうですね、
そうだとすればあまり深追いをしない方がいいのかもしれないですよね。ですからまあお金の関係だけになってしまうかもしれないけれども、
はい、
きちんと間違ったことをやったんだから責任を取ってほしいと。
ああそうですね、
はい、ただあの感情的になると、
あ、そうです、ね、
はい、逆にあなたが不利になることもあるので、自分でその冷静に話ができる自信がないのであれば、
はい、
弁護士に代理人を頼んで話をしていくっていうことも考えてもいいかもしれないですね。
はい、わかりました、
はい、
さっきなんか相手の男性も奥様がいるっておっしゃってましたよね、
うん、
っていうことは逆に相手の奥さんから慰謝料を請求されることもあるでしょ、
ね、はい、それもありえますね、
はいはい、
それはまあ奥さんの責任ですから旦那であるあなたの責任ということではないですけれども、はい、まあ、下手するとね奥さんがねそのあなたの財産を全部管理していて、例えば奥さん名義の預貯金かなんかになってた時にですね、
はい、
不倫相手の奥さんから請求されてそれを持ってかれてしまうという可能性はありますね。
ありますよね、
はい、
だからお金の入りもちゃんと明確にしとかないとダメだってことですよね。
そうですね、
だから私のお金も全部ないんですよ、
はい、
500万ぐらい、まあ、両方だったんですけど、それがもうまるっきりないんですよね、十何万円ぐらいしか。
なるほどね、それはそのどっかに奥さんが隠し持ってるっていうことなんでしょうか、それとも使っちゃったってことなんでしょうかね。
多分使ってはないと思うんですよね、だって一気に80万とか90万って収入があった時があるんですよ、
はい、
それが一気に全部抜かれてるんです、
うん、
通帳見たら、
うん、
その後は35万とか68万とか75万とかそういう金額を抜いてるから、どんどんどんどんお金がなくなっちゃって、もう今じゃもうほとんどないですよ。
あ、なるほど、
だから隠し財産は多分あると思うんですよね。
うん、まあ、そこはだから今後離婚に向けた話し合いをするんであれば、
はい、
そこら辺をきちんと明らかにするように奥さんの方に求めていく。
そうです
ね、奥さんがそれを自ら明らかにしないんであれば、場合によってはこう離婚調停とかですね、
はいはいは
い、そういう調停手続きの中で奥さんの財産を開示させる、
はい、
で、
はいはいはい、
その奥さんの財産を開示させて最終的にはね、そこはこう財産分与とかっていう話になってくるのかもしれませんけれども、その場合には別居開始時の財産状況がどうだったのかということと、
はい、
まあ、離婚するときにどうだったのかっていうその両方を見ていくことになりますんで、
はい、
そのあたりの説明を奥さんにさせる必要がありますし、
はい、
自分から任意に開示しないんであれば家庭裁判所の、まあ、調査官とかに頼んで、
はいはい、
調査をしてもらうという方法もなくはないんですけれども、
あ、
基本的にはやはりあなた自身でね、
はい、
突き止めていくしかないんですよね、
はい、
お分かりいただけましたでしょうか、
はい、
そういうこともありますのでね、
はい、
なんかサクサクといろいろおっしゃってたけど、
ね、
大変だということを心して、はい、どうなさるかお決めください。
はい、ありがとうございます。
はい、
失礼します。